そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。第4回目です。
第4回目です。
もうなんか
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日ないですね。はい。
何が言ってほしいのかしら。いくらでも言ってあげますよ。
やめてください。
嫌がらせしたかったのにな。
はい、どうなの。私に嫌がらせしても意味がないじゃないですか。
いや、楽しいんです。すいません。
私をそんな嫌がらせしたいんですか。
正直したいっす。
そんなに俺嫌われてんのかな。
そんなことないですよ。スキンシップ、スキンシップ。
スキンシップね。それはラジオじゃない時にしてくださいね。
はい。ないっすね。はい。
はい。はい、今週のそこアニはですね。
はい。今週は、電動コイルとドラゴンボールを特集します。
ドラゴンボール来ましたね、天子さん。
来ちゃいましたね。
天子さん。
もう丸投げなんですよね。
そう、私、ドラゴンボールに、天子さんに丸投げですよ。私全然見て、全然じゃないですけど、ほとんど、第1部ぐらいかな、見たの。
うん、
みたいな感じなので、もうほとんど天子さんの丸投げです。
うわ、はい、頑張ります。
それではそこはスタートです。
スタートです。そこはに、
今週の1本目は NHK で放送されている電脳コイルです。
時は 2020X 年、今よりもちょっと未来、子供たちの間で電脳メガネが大流行していました。この電脳メガネは街のどこからでもネットに接続し、様々な情報を表示する機能を備えた子供たちになくてはならないアイテムです。現代の携帯電話のように普及し、ほぼ全ての子供が持っています。舞台は由緒ある神社仏閣が立ち並ぶことでありながら、最新の電脳インフラを要する地方都市、大国市。小此木優子は小学校最後の夏休みを目前に、父親の仕事の都合で大黒市に引っ越すことになります。そこで出会ったのはもう一人の優子、天沢優子。同じ名前で同じ年ですが、全くタイプが違う二人。新しい学校で個性豊かな子供たちと出会い、電脳空間で次々と巻き起こる不思議な出来事を体験します。
はい、ということで、電脳コイルですよ。
はい。電脳コイル。
説明長かったですね。
長かったですね。
でも。
1時間ぐらいかかりましたね。
でも。
ここまでで。
収録ね。でも、なんか非常に分かりやすい説明ですよね、これって。
そうですね。
うん。これ聞けば、逆にこう、ストーリーだけ追ってた、そうそう、テレビだけ見てるとなんか分からなかったものがなんか分かってくるというか、うんうん、なんというのか。
そうそう。
さすが。
私、第5話まで見てたんですけども、これ、で納得した部分ありますね。今ようやく、あ、なるほどねって思いました。あ、
なんかすごく説明がさすが NHK だけあって丁寧というか、はい、なんというかすごい基準が高いんでしょうね。
そうですよ、さすが日本放送協会ですね。
さすが NHK は違いますよ。
はい、受信料納めてますよ。
あ、納めてますよ、うちもちゃんと、
はい、
だってね、
親がね、はい、
受信料納めないと BS 見れないもんね。
そうですよ、 BS 大事大事。
あの下に出てくるんだよね、確かね。
あ、そうそう、なんか変な文字がね。
まあ、あれにすりゃみんな払うよ。
う
ん、あれでいいじゃん。ね、見たく、興味ない人は別にそれで払わないわけですしね。
うん、
どうしてもやっぱりちゃんと見たいものがあれば払うわけだから、
うんうんうん、
それでいいんじゃないのかなって思うんだよね。アナログはまあしゃあないけど、どうせもうね、うんうん、デジタルに切り替わっていくんだから。う
んうん、話が全然変わりましたよ。
そうそう。はい。ということで、電脳コイルですよ。
はい。
どうですか？
おすすめですよね、
はい、
このさんの。
私の、結構こう、なんていうのかな、おすすめアニメの人、あ、そうそう、コメントいただいてます。
はい。コメントありがとうございます。ウィスターさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
天子さん、クムさん、はじめまして。
はじめまして。
毎回楽しみに聞かせていただいてます。隔週っていうのがちょっと残念ですが。
だそうですよ、天子さん。
隔週です。すいません。
これね、結構準備時間かかるんですよ。
そうそうそう。
はい、あの、本当はね、習慣でやりたいぐらいなんですけど、ちょっと習慣はきついかなっていう準備量が、はい、結構ね、他のラジオって適当に私もやってんですけど、この、はい、これだけが一番時間かかってるんですよね、撮るのに。
すっごい頑張ってるんですよ。
なので、
クムさんがね、クムさんがね。
まあでも、 結局この打ち合わせの時間まで含めると結構な時間かけながら撮ってるんで、
そうですね、
ちょっとねこう毎週は2人とも予定的に無理かなっていうのがあって、うん、申し訳ないですけど今のところは隔週で、
はい、はい、隔週でよろしくお願いします、
は
い、
間の隔週は今ちょっと企画を考えてるところなんでまた別の番組が入ると思います。
はい、
もうちょっと楽なのが
楽なのが、はい、まあまあお楽しみにしてください。はい、今回特集の電脳コイルですが、番組で紹介されていたおかげで5話まで一気に見ることができました。おめでとうございます。 NHK ってことでちょっと敬遠していたのですが、確かに面白かったです。まだまだ設定を全然理解できていないんですけどね汗またいろいろ番組情報を教えてくださいね。期待してます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
私も設定全然理解できてないんで大丈夫ですよ。
そうです
ね、大丈夫なのかな。
いや難しいですよね、設定自体ね。
単語はねいろいろ電脳とか防壁とか、うん、なんかそういうのはねどこかで聞いたことがあるんですよ。
そうね、広角でよく聞くような言葉がそのまま持ってこられてる感じはありますよね。
そうで、それでちょっと聞いたことはあるんですけれども、やっぱり難しいですね。
まあ、特にこう、はい、ビジュアルアイズされちゃうから難しい、まあ、簡単に見えるんだけど、でも実は裏側でやってることは難しいことっぽいっていうのがそうを理解するのがなかなか難しいですよね。
でも逆にこれを見ると、広角機動隊が裏でこういうことをしてたのかなっていうのがちょっと
分かったの、想像分かったの、
うん、さん分かった気でいるんですけどごめんなさい、生意気で分かってないかもしれません
これってあれですよ、メガネをかけてるときは、はい、そこに出てくるこのでキャラクターとかは全部あれは実は CG で作られてるっていうことなんですよね、結局ね。
は
あ、
そうか。
犬のデンスケでしたっけ。
はい、すごい可愛いですね、うん、
デンスケとかあの辺のキャラクターは全部要は CG でメガネをかけてる人にしか見えない、
うんうんうんうん、
でそれは今も実際その作られてる技術の一つではあるんですよ。あれ実際にあるんですよね、ああいうの
メガネをかけ、
そうそうそう、
メガネというか、
そうです、メガネを、うんうん、メガネをかけてそのメガネで見えてるところにはそのキャラクターがいるっていうの、
うんうん、
メガネのかけたまま横に動けばそのキャラクターはちょうどそのように動いてくるっていうような演算をしてるわけですよね、うんうんうん、コンピューターの中でね。でそれをメガネに映してるという、それをもうより高速で、しかもこの中のすごいところは何人もの人たちがいて、俺それが全部同じものが見れてるという、
うんうんうん、
そこが多分すごいことなんでしょうね。今の技術じゃなかなかまだ無理で、この 2020X 年には可能になってるんじゃないかっていう話なんですけど、
あと10何年後か、
ね、そこまでいくのかな。でもねすごい進んでるのは進んでるから、本当にそこまでいくのかもしれないし、でもあまりこれメリットないじゃないですか、実際あの中の世界観自体は大人にとってメリットがないから、ここまではどうなのかなっていうのはあるにしてもね。でも子供が夢見る未来っていう意味じゃ、まあ、NHK 的というのかなんていうのか、うんうん、なんかすごく楽しくていいんじゃないのかなと。
へ
え。なんか子供の頃こう見たスパイ大作戦みたいな、スパイ大作戦かな、なんか NHK でやってたのがあったんですよ。そういうパソコン使って、はあ、ちょっと要はハッカーもどきの少年たちがいろんなことをしていく、なんか解決していくみたいな、そういうドラマがあって、はあ、そういう現実にはいくらパソコンがあったってそんなことできないのに、でもそれをいとも簡単にやってるみたいなのを見てるとすごくこう夢があるっていうのかな。多分そんなののアニメ版みたいな感じなんじゃないかなって勝手に理解してるんですけどね、私の中ではね。
おー、だからこういうの語りましたね。
そういうのを見た子供がちょっとその、はい、それ自分たちでそれを本当に作るんだって思っていくっていうのはいいことなんじゃない、うん、科学とかね、ガンダムを見たやつらが
ガンダム作っちゃうとか、
そうね、二足歩行ロボットを作りたいと思ってみんな頑張ってるわけでしょ、
うん、
宇宙アニメを見た連中が宇宙に行きたいと思ったりするわけだから、
うんうんうん、
そういう意味ではね、こう夢を持たせる部分で、それは子供に与える仕事でしょ、アニメ
は、
ね、
うん、でもちょっと子供には本当にお子さんには難しそうな気もします
けど、ね、でもあれって多分難しいというか、子供の頃ってそんな設定とか考えずに見てた
で
し
ょ。あ、まあそうですね、雰囲気、
うん、多分雰囲気でみんな見て楽しんでんじゃないのかな、うんうん、子供が走り回って ね、それを可愛いとか大笑いしながらとか見てるのが現実なんじゃないかっていう気はしますね。設定だのなんだのって言ってるのは大人たちなんじゃないのか。でもその大人たちでもまあ楽しめるような内容になってる気はしますね、電脳コイルは今のとこ。
なるほど、
次コズコズさん、
コツコツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
電脳コイル面白いですよね。なんとなくジブリっぽいなと思いながら毎回見てます。やさこの過去がまだ語られていませんが、何かあるんでしょうね。やさこっていうのは主人公の優子なんですね。
優子、
優しいっていう字を書く優子で、それで訓読み、
あ、そっか、やさこって言われてたんですよ。あだ名なんだよね。
そう
ね、はいはいはい。
そう、電脳ペットでは見た目はあれですが、おやつかわいいです。お二人はどうですか？そう、電脳ペットで、親父っていうのがいるんですけど、あれ、なんかそういうキャラクターいますよね、実際。大根みたいな。
あー、大根ね。
大根キャラクターなんかお店によく売ってますけど、あれに似てません？
似てるって言えば似てるよね。
すごい似てますよ、
う
ん。
人型にこうできちゃった大根みたいなやつだよね。
そう。
いや、でもね、親父かわいいですよ。
親父も可愛いし、でも私一番はやっぱりデンスケですね。
まあそりゃね、デンスケでしょうね。
あれね、なんか最初のお話の方に、あの真っ黒クロスケみたいなのに追いかけられてたんですね。
そう
で、それで、あのゴミ箱というか、うん、ゴミ箱の中に入って隠れて涙を流してくるシーンがすごい可愛くて。
まあね、
はあ、キュンときました。
と犬動物あたりはうまくね、こう、はい、敵のさ、敵っていうわけでもないんだろうけど、あのマトンだっけ
でしたっけ、あのマクロクロスケみたいな。
違う、そうじゃなくて、
サッチだっけ。
そうサッチ
でしたっけ。
そう、追いかけるあのサッチとかも、うんうんうん、憎めない
キャラクター。あれも可愛いですよね。
だよね、結構やることはえげつないけどさ、
うんうんうん。でもあのサッチーが街中うろちょろしててものすごい危ないと思うんですけど、
めちゃくちゃ危ないよね。
危ないですよ、まあ、ただあれが、うん、そうそう、許される社会がすごいな
って。ただあれが結局取り締まってるっていうのは電脳の世界のものだけだから、うん、要は体は壊れないわけじゃん、うん、リアルな体は一切やられないから、うん、だから放置されてるんじゃないのかな、
うん、
要はネットワークのバグを修正してるわけでしょ、彼らは、うん、彼らっていうか、うん、あの人、あの物体たちはさ。
物体たちは、
うん、だからそういう意味では問題がないのかもしれないね。ただバグを修正、要はウイルスソフトが動いてるようなもんなんだから。
はい。
でもそれを
ものすごい危険に見えますよね、あの映像を
見てると。眼鏡をかけてみると危険に感じるけど、眼鏡を外してしまえばなんてないっていう、
うんうん、
そういうことなんだよね、多分ね。
しかも神社仏閣の中に入ると攻撃してこないっていう、ね、その設定もね。
そうそう、結局その学校の中は学校で部署が違う、うんうん、あれ文部省の部署になるとはダメとか、そういう設定もあるみたいなんで。
そう
だからあいつらは郵便局なんだ、郵政省なんだよ、郵便局のところから出てくるの。
そうなんですか。
そういうね、なんかいろんな設定があるみたいな。
知らなかった。
だから地区によっては入れないっていう、彼らも。
へ、
その辺もなんとわざとらしいじゃない、なんていうのか、そういう
なんかリアルです。
リアルな、
妙に
地域の、
はあ、密着な、
そう地域というか、なんで政治というか、なんで、はあ、そういうの密着型のネタで、
は
あ、うまいなと思いながらね見てたんだけどね。
もうそれ面白いですね、その設定は。
この監督さん、磯光男さんっていうんですけど、
はい、
あれなんですよね、結構いろんなことやってる人なんですよね。
ね、いろんなこと。
元々はアニメーターさんらしくて、
はい、
ガンダムのポケットの中の戦争とかその辺からデビューらしいんですけどね、
はい、
結構いろいろやってて、パッと見た感じではやっぱ夢どころ、あの押井守監督のゴースト・イン・ザ・シェルのアニメ映画版ですよね。
まだ、この辺とか、なんか納得ですね、
うん、はい、だから全くその広角と関係ないわけではない。だからジブリっぽいようなイメージは私も思ってたんですけど、全然ジブリとは
絵が、ね、うん、作画がっぽいと思ったんですよ、
う
ん、
ですけどね、監督関係は全く違って、うん、あ、でも紅の豚をやってるんだこの人は。
あ、そうか、
うん、思い出ポロポロ紅の豚をやってるから、まあ、全く関係ないわけではないわけですね、うん。
その主人公のやさこに妹がいるでしょ。
いますね。あれなんかもう完全
に見た瞬間メイだと思いますよ。
メイですよ、もう。
メイですよね。
声はメイじゃないのかって思うんでしょ。そう。多分声優違うんだと思うんだけど。
やっぱみんな思いますよね。
あれメイですよ、どう見てもメイ。
で、
自分で突っ走るところもメイ
ですよね。
みんなに迷惑をかけるところもメイですよ。
そう、やってること全部なんかかぶるんですよ。
もうわざとだろうっていうぐらいですからね。
まるっきりメイですよね。
うん、
うん、
そう、
すっきりした。
あとは、まあ、エヴァンゲリオンの脚本もやってたりとか、 ラーゼフォンでは監督をやったりとか、なんでも何でもマルチに活躍されてるみたいで、
で、いいですね、
うん、初フル監督作品が今回の、
あ、じゃあデビューっていう形になるんですか。
監督ちゃんとした正式なこう総監督としては多分これがデビューになるんじゃないですか。
おー、
すごいねっていう。
すごいですね、シリーズ通して、
はい、今後ねこの人がね他にいろいろね作ってくれて楽しみかなって思って見てました、
はいはい、あの最後に一つ、はい、ちょっとこれ気になってたんですけども、はい、パクロミさんが出てるでしょ。
パクロミさん出てますね、ハラケン。
パクロミさんって私今まで見てたアニメでは絶対にあの強い女の人とか生意気な男とか、
う
ん、あとは、
まあ、あ、そうだね、
そういうイメージだったんですけど、少年とかね、うんうん、強気の少年でも今回ここではねちょっと弱々しい、
ちょっとパク一瞬そのキャストを見ないかったら、うん、パクロミの声には感じなかったよね、
うん、こういうキャラクターもやるんだ、
さすが
やるんだ、すごいなって
感じはします。今回の、ね、はい、キャスト見るとほとんど女性ですもんね、男の
子ね、そうなんですよね、まあ、そうそうそう、
子供だからなんでしょうけど、
うんうん、ちょっとアフレコ現場ね気になりますよね。
そうね、あ、京子ね、さっきの、
あ、そうそう、妹が京子、
これしんちゃんじゃん。
そう、そうそうそう。
偉いよねあの人ね、やしみさん。
何でもやりますよね。
何でもやるよね、すごいな
と思って。すごい。少年もやるし。
はい。ってことで、結構まだまだ今から森ね、この秘密、はい、やさこの過去とかこの辺なんかいじめられてたとかなんとかそんな話が出て、
ちょっと多少そうちょっとダークな雰囲気も醸し出しつつ、
うん、まあね、いろいろあるんでしょうけど、これちょっと楽しみな、はい、今後がもっともっと楽しみな作品です。夏休みとかまたどうせやるんじゃないかな、一挙放送とか。
あ、そうですね、う
ん、また気になったらですね、うんうん、ぜひ見ていただきたいと思います。 NHK で毎週土曜日かなにやってますね。はい、天皇コイルでした。
でした。司令パターン青です。
天然の天然らしいところを見せつけてやれ。
了解。
そこはに、
はい、2本目は天子さん大好きドラゴンボールです。
はい、ありがとうございます。わざわざドラゴンボール特集していただきましてありがとうございます。
はい
ドラゴンボールなんですけれども、まあ、皆さんご存知ですね、原作は週刊少年ジャンプにて掲載されていました鳥山明さん の, あの書かれた漫画です。ストーリーは寝夏集めればどんな願いでも一つだけ叶えてくれる神龍を呼び出すことができるドラゴンボール、それに関わる様々な冒険物語で、人里離れた山奥に住む尻尾の生えた少年孫悟空がドラゴンボールを求めて西の都から来た少女ブルマと出会うところから物語は始まります。まあ最初はドラゴンボールを集める話だったんですが、最後地球を救う話になったんですかね。
そうでしょうね。
私、あ、全然知らないんですか。
あれってドラゴンボール何回かに何話かに分かれてるでしょ。分かれてるのかな、あれって。
あのセル編とかね、人造人間編とかいろいろあるんですよ、
う
ん、
あるでしょう、
はい、
なんか最初の頃はドラゴン7つ集めて終わりじゃなかったですか。
そうそうそう、
そこまではなんか見てた記憶があるんですよ。だフリーザぐるフリーザ様ぐらいまでは知ってるような気がするんですけどね。
強大な悪と戦うというバトルものにいつの間にかなりまして、
みんなの力を俺にくれぐらいは知ってるんですけど、
まあ、そうそう、ちょっとでいい、オラにみんなの元気を分けてくれ
で元気玉打つんだっけ。
そうですよ、元気玉を心 の, あの清らかな人にしか打てないという。
じゃあ天子さん打てるじゃん。
まあそういうことになりますな。
なるほどね。
はい、ありがとうございました。
いえいえ。
それでですね、まあドラゴンボールを語り尽くすと30分ぐらいかかるんですけれども、3分でお願いしますって今言われてるんで。
はい。今日ね、さっきね、電脳コイルで長すぎたんですよ。
そう、話しすぎちゃって。はい。やっぱりなんといってもベジータですよね。
あ、ベジータね。
ベジータでしょ、ドラゴンボールといえば。
やっぱベジータの声がいいんでしょ。
ベジータの声もいいですけど、ベジータ自体のキャラがいいんですよ。
ベジータ自体がね、
そう、はいはい、プライドがすごい高くて、惑星ベジータの王子なんですよ。
はい王子だったんだ俺それは知らなかったな。
王子ですよ、プリンスですよ、何言ってるんですか。ベジータは王子なんです。
スーパーサイヤ人でしょ。でも
そうですよ、スーパーサイヤ人なんですけど、最初は慣れなかったんですよ。
スーパーサイヤ人っていうのはもともと一つの星に生まれたんじゃないの。それとは違うの。
あ、そうです、そうです。
ってことはその王子っていうのは どういうことなのかな、そのスーパーサイヤ人の母性から。
ああ、そうなのかな、サイヤ人が住む星があって、ちょっと間違ったことを言うかもしれないんですけど、多分サイヤ人が惑星ベジータっていう星を持ってたんですよ。
あ、その中の星の一つなわけ、ね、
そうそうそう。
合ってんのか本当に。
知らない知らない、こんなパターンでいいんですか話は。
いや、いいでしょう。
で、それでね、そのベジータがすっごい面白くて、技がいっぱい持ってるんですよ。
はい。
まあ、クムさんはあんまりピンと来ないかもしれませんが、はい、ベジータといえば、ビグマアタック。
なあ、それ知らないな。
本当に知らないんですか？
知らないね。
ベジータといえば、ファイナルフラッシュ。
それも知らないな。
がっかりですよ、クムさんには。
だって、
ギャリック砲とかね。
本当にね、知らないんだよ。見てないんだもん、俺。
もう。
初期の頃のドラゴンボールしか見てないから。だって、ベジータ出てこなかったもん、俺が見てた中には、まだ。
ちょっと、貴様とか言うんですよ。
まだピッコロ、まだピッコロが敵だった頃だもん。
あ、そうかそうか、本当に初期ですね、
うん、
最初ベジータと悟空ってすごくいがみ合ってたんですね。
何、最後は
勝手にベジータが悟空のこと大嫌いだったんですね、あの自分より強かったから、
うんうんうん、
で、あの殺そうとしたことも何度もありましたが、最後にはカカロット、お前がナンバーワンだみたいなことを言ってた気がする。
親友になるんだね。
親友じゃないと思う
ほら、よくあるじゃん、アニメにしろさ、はい、その特撮にしろさ、はい、最初はすごくこう敵だった人が、
はい、
最終的にはいがみありつつも味方になって一緒に戦うみたいなノリっていうの。
あ、
まあ基礎はもしかしたらヤマトなのかもしれないんだけれど
あのベジータのプライドはもう計り知れないぐらいのものがあるので、
あ、一緒に戦ったりはしないんですね。
はい、はい、
よかった。
あのアニメではフュージョンとかでね、あの悟空と一緒になったりするんですけれども、原作ではそういうこともなく、 あったっけな、あったちょっとこの嘘情報をどうにかしないとやばいじゃないですか
、今日はね、お任せしたばっかりね、きちんとした情報を
準備
せずにやってるからね、いかんのじゃないの
まあそういう日もありですよ。
あ、そういう日もね、はい、
そうそう、あの多分3分間しか時間いただいてないんで、はい、あのやばいところはカットしていただけるかと思います、はい、はい、以上ドラゴンボールをお送りいたしました。
そこはに、
そこはにウィークリーニュース、その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせするそこはにウィークリーニュース。さて今週は、
さて、今週のウィークリーニュースですけれども、
はい、
今週もね、本当はね、またラキスタだったんですよ。
あらま、
ええ、大好きですからね。またね、前回に続いてアニメ店長、
あ、また出たんですか。
今回はね、アニメ店長と杉田店長、
ほう、
杉田、あのキョンの杉田、
あー、はいはいはいはい、
二、はい、人出て、
あのうちではちょっと入らない地域なので、
はいはい、
ピンときませんでしたが、
そうそう、はい、その二人が、出まして、自分たちの売れ残ったテレカを売る、コミケで売るみたいな、そんなネタがあったんですよ。本人たちが出てアニメートの企業ブースで、
はい、は
あ
は
あ、
ま
あ、これは面白かったんで取り上げたいと思ったんですけど、まあ、言っちゃいましたけどね、まあ、でもこれはまあ置いといて、ずっと最近ずっとラキスタネタなんで、あの10月からのね、新番組そろそろ話が出てきてるみたいで、
はい、
これ多分ね、ドロクだと思うんですけども、
はい、
今テライがあってますね。
もう見たことがない、テライ。
はい。まあまあ面白いですよ、テライ。
はい。
まあ、両作だと思いますけど。そのテライの、あ、多分後番組になると思います。ガンダム00。機動戦士
いい
ガンダム00。プロモーションビデオの方みたいなのはもうすでに流れてるみたいなんですけど、はい、このタイトルを、古谷さんが言ってるんですよね。あの、アムロレイの声の。
あ、そうなんですか。
はい。だからもしかして出んのかなとか思いながら、ちょっと期待したいんですけど、
古谷さんが出られるんだったら、まあ、池田さんも出てほしいな。
池田さんはこの前のシードで出てるからね。
あ、そうですね、
グランダル
議長だけ、めちゃくちゃ出てましたね。
そう、だから、はい、そろそろね、こんだけね、ガンダムの宣伝にっていうか、もうガンダムといえばアムロだからね、俺らの世代、
ね、
だからまあアムロ
俺らって言いましたね
はいはい、天狗さんは違うんでしょうけど、はい、
はい、
まあ、でも
私はタイムリーじゃなかったので、
そうね、でもまあ アムロは多分これは無理なんだろうから、ストーリーが全然、はい、宇宙世紀じゃないので、はい、今回のストーリーの概略だけ見ると西暦2307年ってことで、その宇宙世紀じゃないんだよね、
は
い、あくまでもそのストーリーの流れからいくと今の歴史の先にある2307年に、はい、まあ宇宙世紀もそういえばそうなんだけど、でもあれはもう宇宙世紀に切り替わってるからね。
もうちょっと難しすぎますね。
そう、
はい、
地球の歴史の先にその時代が変わっ、時代というか歴史の要は西暦みたいなのが宇宙世紀に入れ替わった後の話なんで、でもこれは宇宙世紀ではなくそのまま西暦を使った2307年、だってどっちにしてもこうね300年ぐらい先の話ですよ。まあいろいろガンダムが出てくるっていう、またこれガンダムいっぱい出てくるみたいなんですけどね。
あの絵柄がちょっと変わってましたよね、画風が。
そうね、今回のはまたあの元の初代ガンダムを描いた大河原さんがなんかデザインに参加してるみたいなんで、
へえ、
うん、ちょっとどう俺はでも個人的にはもっとシャープなやつが好きかなっていうのがあるんで何とも言えないんですけど、まあでもねちょっと楽しみかなと。キャラクターデザインに古賀ユンと久しぶり出てきましたよね。
そうそうそうそう、ちょっと気になります、うん、
シリーズ構成は黒田洋介ですからね。黒田洋介、うんうん、いっぱい脚本書いてんな。でもな、何でも書けるからすごいよねって思いながら、はい、だからどういうストーリーになるのかちょっと楽しみにしたいと思います。っていうか私シード全然見てないんで分かんないんですけどね、はい、最近の。
あ、そうなんですか、へえ。
1、2話見てちょっと受け付けなくてですね、だからシード全然見てないんですよ。
シードとシードデスティニーと、
そうどっちもね見てないんだよね。
あ、そうなんですか。
やっぱり我ら年代って言ったらいいのかどうかよく分かんないけど、
はい、
やっぱ初代 の、 あの宇宙世紀シリーズがガンダムであり、はいはい、それ以外は認めないとまでは俺は思わないんだけれども、でもやっぱり、
うんうん、
なかなかこう見ても面白いと思えないっていう感じがあって、でも今回はちょっとね黒田さんだから面白い話を書いてくれるんじゃないのかなと思いながらね期待してるところなんですけれども、
はい、これがね我が家では入らないんですよね。
あ、これ入らないの？土曜
の入らないんです。
MBS 系ってやつだ。
あのアンテナ別に入れれば入るようになりますけど基本じゃないんですよね。
あ、わかりました。でも多分どれ衛星かなんかでやるんじゃないの。
あ、本当ですか、
うん、多分アニマックスかあたりでやると思いますよ。
うん、
はい、ぜひねちょっと楽しみにしたいと思います。今日のそこはにウィークリーニュースはガンダム00のお話でした。さてエンディングにふつおたのコーナーです。
高田潜水艦さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい楽しいビギナー向けアニメポッドキャスト。カレードスターっぽく書くとこの番組はこんな感じでしょうか。マニアックな番組は多いですが、そこそこな解説がとってもいいです。ありがとうございます。ぜひ機会があればナイトヘッドと勇者王ガオガイガーをピックアップしてほしいです。それから機会があれば私も番組に出演したいです。ダメですかね。これからも聞かせていただきます。頑張ってくださいね。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ナイトヘッドとガオガイガーをピックアップしてほしいということなんですけど、一応こっちの番組の中ではね、はい、一応コメントで取り上げてほしい番組もぜひどうぞっていう教えてくださいっていう話をしてるんですが、うん、ナイトヘッドもガオガイガーもね見てないんですよ私。ナイトヘッドはね1話ぐらいね間のやつを見たんですけど、あまりにも画面が暗くてすぐ消した記憶があるん
です、はい、まあ、うつアニメの方ですね。
そうね、うん、あの前のドラマ版の方はちょっとは武田真治とか出てたやつね、 あれは
出てましたね。
もうちょっと見た記憶はあるんですけども、それもねまともに見てなかった。あれ深夜の深夜ドラマだったかな、
は
あ、でガオガイガーに関しては全く見てないんですよ。主題歌がジャムの中の人かな、ジャムかなっていうことぐらいしか分かってないので、ちょっとねこうやるからには私の中では全話見ないと紹介できないかなっていうのはあるので、ちょっと今のところこの辺難しいかもしれませんね、
はい、
すいません。一応でも参考にはしておきますので、
はい、
何か機会があったら、ね、取り上げることもあるかもしれません、
はい
はい。でゲスト出演の話なんですけど、ちょっとね今ねこの番組こんな感じで結構ガチガチでやってるんで、
はい、
枠がね、うん、ちょっとゲストを入れてやるコーナーっていうのは今のところは考えてないので、まあ機会があればってことですね。今後ずっと順調に続いていけばってことだとは思います。
はい、
でね、
はい、
潜水艦さん、あの番組自分の番組の方で、 無駄電子秋葉原ですかね、の方で紹介していただいたみたいで
ありがとうございました。ありがとうございます。ということで皆さん番組に対する要望コメントは Google などでひらがなでそこはにと検索お願いいたします。そのそこはにのサイトから投稿専用 BBS がありますのでそちらにコメントをお願いします。
はい、はい、次回取り上げる番組ですけども、はい、今期アニメより黒の契約者、
はい、
旧作
まだ見てない
ブラックラグーン
まだ見てない、
はい、クロクロシリーズね。
ああ両方ともまだ見てない、
はい、
これは大変だぞ。これ、
ね、来週までにね天狗がどこまで見れるのか
本当ですよすごい試練ですよ。
黒の契約者はまあ今のところ17話までいってますね。ブラックラグーンは24話ですよ、は
い、うーわ
結構大人どちらも大人向けアニメっていう感じですね。
はい、
はい、ということで次回の放送までにね天狗さんがどこまで見れるかっていうのが勝負ですね。
はい、頑張らせていただきます。
はい、
はい、次回の放送は7月14日土曜日になります。皆様からのコメントをお待ちしております。よろしくお願いします。
それでは今日はね、はい、ちょっとね長くなっちゃいましたけど、
はい、長くなったもののドラゴンボールね、あの申し訳ないですね本当にね下調べ全くなしで、ね、
皆さんからの批判のコメントをお待ちしております、
はい、ダメですよ傷つきやすいんですから。でもねあの、うん
まあ、今回は怒られても仕方ない、
まあ、勢いは分かったかなノリノリ、
みんな俺らより知ってるよ大丈夫だ
そうそう今さらいいよっていう感じかもしれません。
みんな知ってるからだ、まあ、電脳コイルをこう、ね、深く紹介できたから、は
い、今日もう電脳コイルだけでよかったんじゃないですかね
そうねちょっと後から思いました、
はい、
でもカットするわけいかないからねやっぱりねやる
って言ったからね。あのだんだんフェードアウトしてもらっていいですかお話ししてる途中で、
はい、
時間の都合によりって入れていただければ
後で今から撮らない天狗だ時間の都合により
はい、あ後でじゃあ撮りますね
はい、それではまたね7月14日土曜日にお会いいたしましょう、はい、それではお相手は
天狗
グムの2人でお送りしました。
しました。
それではまた
また。